先週の日曜日の午後3時からは、鈴木先生、あるいは鈴木喜久治さん、吉田さんと一緒にですね、聖が丘にありますカトリック多摩教会の剣道式に参列してまいりました。超満員でございまして、しかも建物はもう私たちから見ればよだれが出尽くすぐらいの豪勢な、何億かかったんだろうというようなすごい建物です。式そのもので2時間10分ぐらいかかりました。3時から始まって5時10分私たちの通常の観念では第1部礼拝、第2部感謝会みたいな形なんですけども、すべてがその礼拝の中に込められています。そして礼拝が終わったら祝賀会です。全駐車場も一つ開けてですね、みんな受け入れて、何かそれもどこかのレストランのケータリングサービスをね、もうホテル並みのなんかすごいのがあって、そのまま帰ってくるのもったいなかったんですけれども、そのまま帰ってきました。でもその剣道式の仕方を見ていて、私は中にはあれっていう感じもなくはなかったんですけれども、全体を通しては大変感動いたしました。カトリックの東京教区のですね、ほとんどの司祭がずらっと参加してるんです。前のところにみんないまして、そしてもちろん枢機卿、白柳枢機卿がちゃんと中心にいてっていうね、シスターたちがどっか後ろの方で聖歌隊の役割をしてるみたいで、終始その賛美をリードしていました。歌われる歌が大変多かったんですけれども、ほとんどが日本人の作曲、作詞作曲の曲、何か古いイメージとガラッと違います。ですから基本的には私たちの第二礼拝の形をもう少し複雑にしたって言いますか、盛りだくさんにしたっていう感じで、あんまり違和感を感じなかったんですけれども、それに参加しながら、よし、うちの剣道式も、ってこう、ちょっと競争心を抱いて、どういうふうにするかっていうのをちょっと式に出ながら、いろいろ空想したりしておりましたけれども、しかし、いろいろ話を伺うと、あそこの土地だけで270坪、それは教区が買ってくれたんだそうです。ここがカトリック教会の特徴です。もう集中的にドンと。会員が約700名います。ですから30年前に伝道、このマンションの一室で始まったのが、ですから私たちより5年早いんですけれども、しかしそれが700名。の会員を要する大教会になっているというのとですね、なるほどカトリックってこう普遍的みんな一つっていう、それが実現してるなっていう思いとですね、そして全体を通して、ああこれだから今カトリック教会が伸びてるんだなっていうふうに思ったのは、なんて言いますか、おおらかさ、こう受け入れられてるのっていう、つまりねばならぬっていうんじゃなくて、どういう人だっていいんだよっていう、そういう雰囲気がこう伝わってくるんですね、いろいろの端々でですね。ですから ある意味では私たちが目指しているのと同じことなんですけども、しかし私たちの現実は神様がちょっとちらっと意地悪している、って言ったら怒られると思うんですけども、結果的には神様すごい愛を示していらっしゃると思うんですが、必死の思いで120坪買ったのに隣60坪どうだなんて話を出してですね、私たちを困らせてくださって、いいんですけども困っちゃうわけですね。どこから5000万か1億転がってこないかなって、こう本気で神様くださいってどっかで祈ってるんですけども、妙に近頃はそういう高額の 宝くじなんかのことが気になりました。アメリカでね、百何十億円が当たったっていう人が、昨日ちょっと出てましたね、二人目の人が。一時払いをしたらドーンと減るんですね。それでも65億とかって。それで家内と、あれだっていいよなってね。その中から1億ちょっとくれたらっていう。しかしあれきっと公表したから、教会からあれ押しかけ寄付が行ってるぞって。あなたはそれの選ばれた大きな恵みに感謝しなさい。そのために教会ではこういう技をしてますから。あなたは、これだけ献金しなければいけませんなんていう、僕がもしアメリカに行ったらそういう手紙を出してるかもしれないなっていうふうなことをこう考えるんですね。しかし必ず最も良いようにしてくださるというふうに信じているんです。今日の手術の主題は主の委託っていう主題です。で、ヨハネの福音書の21章の15節以下。これは先週の続きになります。で、先週も申し上げましたように、21章は、ヨハネによる福音書の、編集者が後から足したもののようだと。20章で一旦終わってるのに、また付け足してるという、書き方もちょっと違うっていうのがありましてね。しかし、付け足したから、どうでもいいっていう物語ではなくて、このヨハネによる福音書の編集者が自分の置かれている教会の状況の中で、どうしてもこれは伝えておかなきゃならない必要なことだと判断して足したに違いないんですね。ペトロの話だって前にも出てくるんですけども、21章でまたペトロが中心になった物語が出てくるわけです。ここでまず、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかっていうふうに、イエスがペテロに語りかけられた。ということから始まっています。ここで、他の三つの福音書では皆共通して、ペテロに対する呼びかけは、バルヨナシモンという呼びかけなんです。バルヨナっていうのは、バルっていうのは息子、ヨナっていうのは、ですからヨナの息子、シモンよって、シモンっていうのはペトロの本名ですね。しかし、ここはわざわざヨハネの子シモンというふうに言ってる。そして後に続くストーリーから想像するとですね、どうも、皆さん方もちょっと気になると思われるんですが、20節、イエスがの愛しておられた弟子がっていう言葉がこのヨハネによる福音書に出てくるんです。なんかすごいもったいぶった言い方でしょ？スポット名前言えばいいのに。それは多分自分のことを主張したいんだけども、あんまり言うとまずいってんで、そこでぼかしてるような感じがするわけですね。ですから、これは多分ヨハネっていう名前をつけてる教会のグループだったんじゃないだろうかと。その古代の一番最初の教会ではエルサレム教会が生まれ、母教会ですから、そこで主導権が、まあイエス様はペトロに鍵を預けるっていうふうにおっしゃったんで、でその伝統を受け継いだ教会がローマカトリック教会ですね。初代法王にあたるわけです。ペトロがね。で、ペトロが中心だっていう考えもあったわけですけれども、現実にはこの一世紀の教会においては、パウロが主導権握ってたみたい。そしてペトロは、その後どうなったのかっていうのは、確たる証拠って言いますか、記録がないんですね。ただ伝説として、紀元62年に皇帝ネロの迫害でペトロは殉教したと。で、そのペトロの殉教を記念する教会がローマにもあります。アッピア街道のところですね。その教会の礼拝堂の横の壁には大きな逆さ貼り付けのペトロの絵がついています。そういう教会が残ってるわけですけども、これもしかし伝説なんですね。しっかりした記録があるというのではないんですが、 しかしどうもこのヨハネによる福音書は紀元90年代に書かれただろうというふうに言われていますから、もうペトロが殉教した後です。ですから明らかにペトロが殉教したということを知っていて書いているという向きがあります。それが18節のですね、はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのであると書いてあります。で、これに対してこのヨハネという人は、これも他の福音書にはありますが、この中に、この弟子たちの中に、私が再び来る時まで死を味わわない者がいるっていうふうに言われて、それは誰かっていうとヨハネだという噂が伝わってるんです。だから結果的にはですね、このヨハネによる福音書では、そのペトロの方が上なのかヨハネが上なのかっていう、そういうことは問題じゃないんだぞとね。あなたに何の関係があるかって22節にありますから、あなたは私に従いなさいっていう、そこに徹底しろっていうことを主張していると言えるわけですね。二つのポイントがあります。まず、イエスが三度もペトロに、私を愛するかってお尋ねになる。そして、ペトロ自身が、17節を見ると、ペトロはイエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったと書いてあります。で、これを上面で見ると、イエス様にね、疑われてるのかなって、三回も繰り返して本当にお前愛してるのかってしつこく聞かれたっていうね、そういうふうに受け止められるんですが、実際はそうじゃなくて、前の口語訳では心を痛めてって書いてあります。やはり心が痛んだ。しかしそれは、このイエス様が疑ってたっていうことで心を痛めたんじゃなくて、その次のペトロの返事です。主よ、あなたは何もかもご存知です。つまり、ここでは明らかに、ペテロが、イエス様が十字架に着く前に三度イエスを裏切ってる。私はあの人を知りませんって三度言ったんです。ね。ですから、イエスはそのことを、つまり彼がもうご存知ですっていうのは、私が三度あなたを知りませんって裏切りました。そのこともしてらっしゃいますっていうね。だけど、私はあなたを愛してますっていう、そういう返事をしているわけですが、さらにこのギリシャ語の言語ではですね、イエスの問いかけ、私を愛するかっていうその言葉に、最初の二つはアガパーンっていう言葉を使っています。皆様お聞きになったことがあるアガペーって、神の愛です。だから罪をも背負う神の愛で、それで問われるんですね。私をその愛で愛するかっていうね。で、しかし、ペテロの私が愛していることはあなたがご存知ですっていう、そこで言う、私を愛していますっていう、その答えは、フィレインっていう言葉。これは肉親とか友情の愛です。まあ、言ってみれば人間的な愛。で、ペトロはフィレインで答えてるんですね。で、それに対して三度目にイエスが私を愛するかっていうふうにお尋ねになった時の愛するかはフィレインっていう言葉に変わってるんです。つまりそこで微妙なニュアンスが違ってきてる。お前は三回裏切ったな。だけどお前のその限界と失敗のその中で精一杯に頑張って俺を愛してるのか、それでいいんだよっ っていうね、それそういうイエスの心が伝わってきて、ある意味でペトロは悲しくなってっていうのは、自分の罪に気づきながら、そのイエスの大きさ、アガペーじゃなくて、神ではなくて、人間の、つまり欠陥や失敗や怠慢のある、その人間の愛で、お前は精一杯私を愛しているのかっていう、それをペトロに、はい、愛していますと言わせる。ここで、いわばペトロの名誉回復が実現しているということであろうというふうに思うんです。ですから、この復活のイエスを信じるっていうのはずっと今、イースター以来の主題になっているわけですけれども、それは端的に言えば、弟子たちがみんな共通して抱いてた、俺たちイエス様の裏切り者だ。だからイエス様にとても顔を合わせられる、そういう人間じゃないって思ってたのに、そうではない、その我々の罪を背負ってイエス様十字架で死んでくださった。だから私たちがイエス様を見れるように、ご自分が死んでくださって、さあおいでって言ってくださってるんだ。っていうことに気づいたときに、彼らの心の中で死んでいたイエス、それは自分たちの方から拒絶して、ね、もう顔合わせられないって死んでいたイエスが、そうじゃない。許していてくださって、また私たちに来てくださってるんだっていうことを受け止めることができた。それが、よみがえりのイエスの実質じゃないかなというふうに思うんです。だから、遠ざかっていた、つまり事実上死んでいたイエスが、彼らの中に生き生きと生き返った。もう全部わかってる。お前の何もかもわかってる。だけど、愛するんだなって聞いてくださってる。それは、私たち一人一人に対して同じです。そして、それでいいから、じゃあついておいでよっていうね。そこで、19節に、殉教の予告をなさったとで、私に従いなさいっていうふうに言われたと書いてあるんですね。だけど、その後、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えたと。すると、ペトロが気になった。ヨハネはどうなるのかな、自分は殉教するんだけど、彼は殉教するんだろうかって、そういうことが気になったという意味でしょうね。それで、この人はどうなるのでしょうかってイエスに聞いたところが、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、つまりそういう噂通りになったとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。という。つまり、究極的には、ね、私たちは、あの人には頭が上がらないとか、あの人のようになれたらいいんだけど、とてもじゃないけど私はダメだとか、そういう、どうしても、そして、ああいう人から見たら私は欠陥だらけで、ね、ダメなんだっていうふうに思いがちになるけれども、それは関係ない。イエスはあなたにだけ向かってる。だから、あなたはどうするのかって問うてらっしゃるんだと。私を愛するのかどうなのかって、そして私についてくるのかっていうふうに、そのことを確かめなってる。その、これまでのことあれこれ言ってないよと。で、今のことを言ってるんじゃない。で、他の人のいろんな立派さとか、それも、関係なくて、あなたは今どうなのかとお尋ねになっている。アメリカで長い間ですね、いわゆる監獄の改善事業を一生懸命してこられたブロックウェイという人が、まあ、ある時に表彰式がなんかでスピーチを頼まれたんでしょうね。 で、その時に、とにかくそういうふうに、52年もやったって言うんです。ですから、素晴らしいですねってみんな称賛が相次いだと思うんですけれども、私はただ一つのことをやっているだけなんですと。だけどそれを成し遂げるには、たゆまぬ努力と長い時間が必要です。ただ私は一つのことだけをやってますと。This one thing I do. この一つのことを私はしてます。それだけなんです。っていうふうに答えて。それをやっぱり同じく監獄の、じゃないけども家庭学校っていう、いわゆる非行少年、捕らえられた人、その非行少年を預かる家庭学校っていうのを開いた、富岡康介っていう人、北海道にも家庭学校あるし、杉並にもありますね。その人が、この、This one thing I do っていう言葉を、一路白頭に至ると翻訳したっていうんです。白頭っていうのは、白髪頭です。だから、頭が白くなるまで私は、一つの道を貫き通した。This one thing I do. 結局私たちは最後は死ぬしかないっていう時に、あの人の人生何だったんだろうっていう時に、あの人はただ一つのことだけにのみ生きてたんだなっていう、そういう生き方。それはいろんなことがあるけれども、とってもシンプルなことなんです。私にとっていつもイエスが私を愛するかって問うてらっしゃる。その時他を見なくていい。私を愛するのかって聞いてくださる時に、はい、私を愛してますって答えて、じゃあついておいでって言われるのに必死についていく。それだけのことではないかなっていうふうに思うのですね。何か立派なことをやり遂げるとか、そんなことは必要ないんです。神様は、そんなことを期待してるんじゃなくて、それぞれの人がそれぞれの持ち味持ってる。だから、心の中でイエスに対してどうなんだ、愛してるのかって問いかけられてる。この問いをいつもしっかり受け止めていきたいなっていうふうに思うんです。最近ですね、教団の出版局から、夕映えの季節を生きるっていう本が出まして、いわゆる70代、80代、90代の中には亡くなった方、三浦彩子さんとかですね、住江さん、カトリックの山登りの好きなね、そういう人もあるんですが、その中に、今80歳を迎えている、奈良林康先生ですね、ドクター。一昔前、セックスドクターっていうので有名だったんです。今もセックスと関わるわけですが、結婚家庭問題カウンセラーっていうお仕事で、全国を歩き回ってらっしゃるんですね。彼が一文を書いてるんですが、それにしても神様のなさることはすごいとしみじみ感じさせられたのは、私の舌が突如としておかしくなり始めたのが、なんと中高年女性セミナーの講義に入る寸前だったということでした。間違いなく80歳なのに、自分では私は夕映えならぬ午後2時の男。まだ夕映えじゃないんだと、2時、まだまだ盛りなんだっていうふうに自負して、茶化しながら、中高年に関した講義をする私を神様は許してくださらなかったのです。それで、ろれつが回らないです。で、入院したんですね。その前に80歳のキリスト者であるお前自身をまず考えよと諭してくださったんだと感謝申し上げながら病床で死の祈りを唱えて反省しておりました。ね。それでまた全開するんです。お元気になられるんですね。今こうしてほぼ全開に近い意味で人生の夕映えを生きている私は、その夕映えがひときわ眩しく幸せなものに 見えてるに違いないことを改めて思い知らされていますと書いてる。彼はですね、お母さんが病身、強度の喘息持ちだった。その時に、妊娠してですね、お医者さんも周囲の人も、下ろさないとお前の命がなくなるぞって警告したんですね。だから産むなって言われたのに、そのお母さんは、いや、産みますって頑張って。そして彼を産んだ後に案の定、産後亡くなったんです。だから自分の命は生まれる時に一人の命と引き換えに生まれてるっていう、そういう意識が小さい時からあって、そして育ての親も何か新潟県の糸魚川藩の御殿医、お医者さんの娘だったそうです。それがプライドだったんだそうです。ですから大変誇り高い、気の強いお母さんだったそうですが、しかし、ビシッと締めながらも丈夫に育ててくれたんですね。小さい時には引き付けのやっちゃんって言われたぐらい、よく引き付けや転換を起こしてたんだそうです。弱くてですね。それから弱虫のやっちゃんって、そういうニックネームがついてたんですが、それがどんどんどんどん丈夫になって、今、全国をですね、歩き回るカウンセラーにとして、また今も健康を回復してる。そうすると、結びの言葉ですが、思えば人生の本当の始めから、神様に心配かけ通しの、だから、夕映えがとても眩しい80歳なのですって結んでらっしゃる。心配かけ通し、いろんなことあった。そして、傲慢であった。ダメだった。だけど、そこで夕映えが眩しいという表現ですね。神様の愛が満ちているな。だから眩しいんだって、素晴らしいんだっていう、そういう信仰告白、ここにも一路白頭に至るという生き方をなさった方がおられるんだなっていうのを知って、私は感動したんです。お祈りしましょう。聖なる御神様、このようなものでもあるにもかかわらず、主イエスは私を愛するかといつも問いかけていてくださることを、この日改めて受け止め直しました。私が愛するということよりも、いつも私の罪を背負っていてくださって、なお、私を愛するかっていう返事だけ、はい、愛していますという返事だけをいつも待っていてくださる、復活のイエス様といつも共にいることを本当に感謝をいたします。いろいろな時にいろいろなことに気が散ったり、自分がダメだっていうふうに思いがちになりますけれども、またその私に今日も、私を愛するか、お前の愛し方で愛するかと尋ねて呼びかけていてくださることを心から感謝をいたします。どうぞ日々に主イエス様からのこの呼びかけにいつも必死に応えていくものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。